ありがとう。作家の本田健です。今日はアメリカのサンタモニカからお届けしてます。サンタモニカはロサンゼルスから西北に行った町ですね。海沿いの素晴らしいビーチがあるところです。ここのね、窓から14階なんですけども、とっても素敵な景色が見えるのでお見せしようと思ってます。今日はなんとこの引き寄せの法則についてお話したいと思います。この本を僕は翻訳して、1冊目がこれ で2冊目がまた後でご紹介する引き寄せの法則のお金編で、今ちょうどですね、3冊目の人間関係と引き寄せという本が全国で発売されるんですけど、それを記念してですね、3冊同時に引き寄せの法則についてお話ししようと思います。引き寄せの法則に関してはたくさんの人たちが動画でもアップしていると思うので、それを参考にしていただきたいんですが、もう20年前以上に書かれた本、これを再度翻訳するという非常に光栄な役割をさせていただきまして、本をですね3冊翻訳させていただいたんですけど、まあその過程において本当にこう分かってたつもりで全然分かってなかったってことに衝撃を受けました。で、引き寄せの法則っていうのは皆さんどうでしょうか。なんとなくこういうふうな車が欲しいとか、こんな家に住みたいとか、こんな仕事、こんなパートナーを引き寄せたいと思ってお祈りしてたら、なんかそんなんが来たって、夢は叶った。そういうふうなイメージなんじゃないかと思います。まあある意味それ当たってるんですけども、この引き寄せの法則、The Law of Attraction っていうんですけど、これはまあどちらかというと引き合いの法則なんですよね。引き寄せっていうと、なんかこう釣り竿でね、こうやってえいって投げて、でそして魚が引っかかったらグイグイグイグイっていうイメージだと思うんですけど、そうではなくて、あくまでも引き合わせと、お互いが引き合って初めて真ん中で出会うもんだと、こういうふうなコンセプトがですね、実は僕は想像してた引き寄せとは随分違ったなっていうふうに思います。これは例えばパートナーに関しても、引き寄せっていうのは向こうは何も持ってないのにこっちが一方的に引き寄せたっていうふうなイメージですけど、考えてみたら恋愛って最初はそうかもしれませんけど、お互いがお互いのことが好きになって、まあどうしてもこの人と一緒にいたい、まあこういうふうな気持ちがあるわけで、お互いに引き合うんですね。それと同じように、あなたと理想の仕事、あれ、あなたと理想のマンションとか、あなたと理想の何かこうチャンスとか、そういったものはですね、お互いに引き合ってるわけなんです。例えば作家になろうと思った時に、自分が将来ね、こういう本を書こうというふうに思ったとします。そうすると本が書いてほしいっていうふうに思っていて、あなたも書きたいと思っていて、それが引き合う、こんな感じですよね。そういう意味では、あなたがもしベストセラー作家になる未来を想像してたとしたら、ベストセラー作家の未来のあなたと、そして今のあなたが出会っていく、これが引き寄せの法則ってことなんですね。通称赤本っていうふうに言われてるんですけど、めちゃくちゃコメントもたくさんアマゾンで書かれてるので、ぜひ読んでみてください。もともとこの本は20年ぐらい前に翻訳されてまして、であるとかだ調だったんですよね。で、エブラハムって実はすごくユーモアのセンスもあって、まあ宇宙の存在で、エスター・ヒックスっていう方がですね、チャネリングって言ってこう、瞑想状態になって、そして言葉を下ろすみたいな、そんな感じなんですけども、それをですね、その旦那さんのジェリーさんがすごくもう素晴らしい質問をいっぱいしていって、で、そしてこのコンビネーションでこの本が書かれたわけですが、その知恵というか、これがですね、非常に深いんですね。なので、この深さを理解しないとこの本が訳せないってことと、あと結構フレンドリーなんですよ。その元々のエイブラハムは。なので、この本をより僕たちと対等にね、こうなんですよ、みたいに言ってくれるためには、なんとかであるとか、人生とはこうなんだとかっていうふうになっちゃったら、ちょっとそのエッセンスが崩れてしまうというか、なんか50代のね、まあ僕50代ですけど、50代のおじさんに上から目線で、人生はこうなんだからな、とかっていうふうに言われて、あ、そうですか、すいませんでした、みたいな気持ちになってしまうんじゃなくて、あくまでも映画の試写会に行って、映画めっちゃ面白かったらこんな感じでねっていう風なのを教えてもらってる。まあそんな印象をこの本から得ていただけたらなというふうに思います。さあ今日はこのエッセンスを5つお話していきたいと思いますが、まず1番目は、引き寄せではなくて引き合わせ。お互いに引き合っていくってことですよね。以前ですね、僕のセミナーに女性が来て結婚相手を探してるって話をしてたんです。で、彼女が言うのは、年収3000万で、そして180センチぐらい背が高くて、で、一流大学を出てて、で、自分の授業で成功していて、で、そして、ものすごくモテるけど、絶対は浮気せずに私の方を見てくれる人。 で、面白くて、料理もできて、家事とかそういうのことやってくれる人っていうふうに言ってみんな笑ってたんですよ。で、なんで笑ったかっていうと、まあまさしくその後僕はフォローの質問をしたんですけど、もうすごい失礼なこと言ってしまいますけど、そういう、そう最高の男性があなたを選ぶと思いますかっていうふうにやったら、なんか彼女がドキッとして、そうですよね、みたいな、なんか参りました、みたいな感じになったんですよ。ちょっとかわいそうだったんだけど、でも、その男性が選ぶような女性でなければ、引き合わないわけですよね。なので自分がどれだけ素晴らしい男性にふさわしいと思っても、自分が魅力的にならなければ、当然引き合わないですよ。友人もそういうところってありますよね。もうずっと不平不満ばっかり言って楽しくない会話を続けるような友達と、これからこういうこともやろうと思ってるんだ、ああいうこともできたらなって言って楽しいことをどんどん言って、あなたが何かやろうと思ったら絶対それいけるよって応援してくれるような友達なのか、まあ、そんな無理に決まってるだろうとか、お前舐めてんなとかっていうふうに、すごくネガティブなことばっかり言う友人としたら、どちらと付き合いたいですか？そして逆に言うと、あなたはどちらと引き合ってるのか、いうことも考えていただけたらと思います。まあそういう意味で引き合わせ、引き寄せの法則っていうのはものすごく厳密に働いていて、そこから逃れられることはないんですよね。そして同時に引き寄せの法則っていうのは僕たちが何を引き寄せたのか、何を引き寄せたいと思ってるけど、現実に何を引き寄せたのか見れば、実は自分が本当に何を考えてたのかがバレてしまうという、こういう恐ろしいものでもあるんですね。2番目。思考は磁石というコンセプトがこの本に出てきます。この本の中に出てくるのは、思考というのは磁石だから、自分がこういったことをやりたいっていうふうにフォーカスしたものを宇宙はそのまま送ってくると。そういうふうな考え方なんですね。逆に言うと、年収3000万にやりたい。で、そしてこういうふうな仕事をしたい。例えば本を書きたいとか、有名になりたいとか、海外に移住したいとか、そういうふうなことを思ったとしても、チラッと思っただけだと、それって実現しませんよね。まあ言ってみれば、英語を勉強したいっていうふうに思っても、実際に英語の単語を覚えていったりとかしなければ、当然3年後に英語を話せるようにならないわけで、今僕中国語頑張ってるんですけど、飛行機の中とかでもね、一生懸命聞いてるんですよ。で、だから面白かったのは、フライトアテンダントの人に対してね、お水お願いしますって、ゲオシュエイ、イベシュエイって、なんかいっぱいお水くださいとか、あかん、中国で言ってもダメだった。まあそれぐらい一生懸命やってるわけですよ。なので、あと3年後、僕は60歳になったら、北京で、中国で講演するっていうのは、僕の一つの夢のね、実現ポイントなんですけど、そのランデブーポイントに向かって、いろんな努力をしてるわけですよ。なので、2027年、僕は北京で講演する。そういう未来に向けて、いろんなことやってるから、初めてそれ実現する。まあ、実現しなかったとしても、そちらの方に歩いてると思うんですよね。なので、もし思考が磁石だったとしたら、あなたはどんな磁石を今作ってるのかということをぜひよかったら意識してください。さあ、そして3番目。そうは言うものの、なんでじゃあ自分たちが望んでる人生を引き寄せてないかというと、私たちは望まない人生の方を考えがちなんですよね。エブラハムの面白いのは、あなたの思考が向いてる先、これがあなたが行く世界ですよって言うんです。まあ、自転車でね、言うと、その壁に当たりたくないな、ああ壁に当たると思ったら壁に当たるじゃないですか。で、壁じゃなくて、ちゃんと道路の真ん中の方を見て、危ない壁の方に行っちゃダメだと思うんじゃなくて、こっちの方行くってなったら、方向転換になるんですよね。でも、あ、壁の方に行っちゃダメだと思ったら壁の方に行ってしまうわけです。それと同じように、悪い男にはまっちゃダメだとか、これ全く投資で騙されるとか、この仕事もうまくいかない気がするとかと思ったら、ドーンとそちらの方に行ってるってことですね。なので、僕たちの心の動き方自体が嫌なこと、あんまり好きでないこと、得意でないことの方に向かいがちなんだっていうことを分かっておかないと、ふっとした時にどうせうまくいかない感じがする。なんかこれやっぱり失敗するんじゃないかな。こういうふうな気持ちにですね、襲われると思うんです。で、これは、まあもう原始時代に遡るんですよね。もし、例えば、虎に襲われたらとか、熊に襲われたらって、いつもやばいかもしれないと思うから、できるだけ最低限の外出以外は避けたはずなんですよ。ちょっと気分転換に散歩するってやつは大抵食べられたはずなんですよね。そう考えると、できるだけリスクを取らない人たちが残って僕たちの先祖になったわけですよ。だから基本的にリスクを取らないようにするっていうのが感覚的にあると思います。なので、うまくいかなかったらどうしようっていうのは、サバイバーの炎から来てるってこともよかったら考えておいてください。4番目、このコンセプトすごい大事なんですけど、ありのままに受け取るっていう、allow っていう言葉があるんですね。それは許すとか許可をするとかって意味なんですけど、ありのままに素晴らしい未来が来るのを受け取る。これが実はすごく大きなポイントなんですよね。 感覚的に言うと、最高の未来があるとしたら、ガラガラガラガラとドアを開けて、ヒューって最高の未来が入ってくるような。これが、この引き寄せの法則なんです。今までのもし皆さんの感覚の中で、来いとかね、なんか想念で、絶対やってやるぞとか、もうなんか念を送るみたいな。これはやっぱり無駄な努力だというふうに言うわけです。なので、本が100万部売れたらいいな、やった、うわ、うまくいくな、ガラガラガラって、最近ガラガラ言わないのか、窓を開けたら、バーンと最高の未来が入ってくるみたいな、そんな感じですね。なので、あたかも朝起きた時に窓を開けたら気持ちのいい風が入ってくるのを許すっていう感覚で、ぜひやっていただきたいと思います。そういう点で、自分の本当の理想の人生、ありのまま受け取るってことを意識してください。さあ、そして5番目。自由な発想と行動ってことですね。例えば、引き寄せの法則っていうのは、あなたが想像している以上のものってなかなかやってこないんですね。例えば、僕の場合でいくと、30年前に想像したのは、会計事務所で新しいクライアント100件っていうのを想像したわけですよ。で、それは当時にとってはものすごいことだけど、でも今だったらなんで100件っていうふうに思うと思うんですね。それよりは本当だったら最高の編集者とか出版の可能性とか、そういったものを望むべきだったんでしょうけど、そんなことを想像もしてなかったんですよ。なので、自由な発想を持たないと最高の未来は引き寄せられない。これも分かってください。なので、今2025年のあなたと2027年のあなたは違うはずなんです。もしあなたが劇的に変わっていくとしたら、どんな未来に行くのか、これを見てください。今この後実は、これから1時間後にハリウッドで映画とかのプロデューサーとですね、話をするんですよ。なので僕はいよいよここからアメリカの生活を始めようと思ってるんですけど、まあ、これは2020年の自分ではちょっと想像しにくかった。あるいは2015年の自分だと想像しなかった。英語でそういったことやっていくっていうのは、日本のテレビだったらギリギリ考えられたかもしれませんけど、それもアメリカ、ヨーロッパでそんなことやっていくなんて、まあそんな大したことできませんよみたいな。っていうかね、多分想像もしなかったと思います。そういう意味で、あなたがもし最高の未来を生きたければ、自由な発想を持つということ。そして気軽に行動すること。これが大事だと思います。この行動っていうのは社会的に動くってことじゃなくて、スッていくってことなんですよね。今回11日間で世界一周してますけど、今これから来年やっていくことのために重要なポイントにずっと行って、そして2026年、2027年の種まきをしてるわけです。これが具体的にイメージできてるのとイメージできてないのがあるんですが、いずれにしてもこれからですね、新しいことやっていくときにスッと動けるような行動力。これはとっても大事だと思います。これはまた、2作目のお金と引き寄せの法則について深く話していきますので楽しみにしておいてください。さあ、あなたにとっての引き寄せの法則って何ですか？コメント欄によかったらいっぱい書いてくださいね。そしてあなたの人生で、こんなもの引き寄せた。例えば素敵な旦那を引き寄せたとか、今の奥さん引き寄せたとか、今の仕事を引き寄せたとか、今のそのマンション、見つけたとか、海外移住できるようになったとか、あなたの夢が叶ったストーリー。これは僕のごちそうなんです。なのでぜひあなたの最高の引き寄せについてもシェアしていただけたら、僕の次の本に出てくるかもしれません。最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。